さて第1月曜日、認知症の誤解されやすい情報を整理していただいております。そして病気への不安を取り除いて、時には壮絶とまで言われる重い介護のイメージを少しでも軽くしていただける、そんなヒントをお伝えしていただいています。お話はこの時間おなじみの兵庫県丹波認知症疾患医療センターのセンター長、福井達彦先生です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて今日はですね、私も気になって見た番組があるんですが、 NHK の認知症の第一人者が認知症になったというタイトルで放映されましたけど、ご覧になられました？
はい、見ました。見ましたというか、そうですね、認知症の第一人者なんです、
はい、どのような第一人者
ですか？第一人者ですか、はい、なんか一般の方に長谷川和夫さんって言ったら銭形平次の方がよくわかるかもしれない、
はいはい、映画俳優の、
はいはいはい、僕らにとっては、長谷川式簡易スケールって言って、まあ診察の時によく認知症かどうかを鑑別するのに一応質問形式の、簡易スケール用紙みたいなのを作ってくれたんですね、
はい、
その中には桜猫電車だったかな、なんか3つ覚えてもらって、後でもう一回言ってもらうとか、
はいはいはい、
野菜の名前を10個答えてくださいとか、
はい、
あと計算問題100から9引いて、いや100から7引いていくらですか、93から7引いていくいくつになりますかという、はい、結局質問形式の、テストで30点満点で、20点以下が認知症って疑いができるっていうことなんです。結局割と短い10分ぐらいで検査できるっていうことで、はい、この方が認知症の疑いがあるかどうかっていうのを検査できるスケールを、日本では使ってた、ほとんどはもうこれを使ってたんですけどね。
そうなんですね、はい、だから客観的に割とその判別が可能にするようなものを、
そうですね、診断の助けになるという意味では、長谷川先生が考えたっていうことになってますね、
その方がご自身が、認知症になられたという、50分ぐらいの番組でしたかしらね、
は
い、
そうです ね、僕らもつい最近知ったんですけど、なんか結構認知症状が出てきて、物忘れが出てきてっていう形を言われてたのはしてたんですけどね、はい、自分でカミングアウトされて、はい、
つまり誰でも本当に年齢、この方は現在90歳でいらっしゃる、ね、ということですね、
はい、
でも講演もずっと続けてらっしゃいますよね、中でもね、
僕よく言うんですけど、認知症の方がどうのこうじゃなくて、はい、自分のやってたお仕事を続けるっていうのは予防にもなると思いますね、はい、人とこれが自分っていうところだから、自分の存在を守るじゃないですけど、あれはいいんだと思いますね、はい、
本当に印象的なところがいくつもあったんですけども、いつもこの時間に先生からも伺っている、で私自身も父の体験で分かるのが、人柄は変わらないという、
そうですね、人間そのもの、その人そのものだと思いますね、
だからこの方もとってもユーモアのある方らしくて、
ね、
最後の方だったかな、何かお嬢さんと行きつけのコーヒーショップがあるみたいで、お二人座ってらっしゃって、さりげなくお嬢さんが、私いくつだっけって尋ねられたら、なんか30いくつか40いくつか、結構実年齢にも悪く言われた、若くおっしゃったら嬉しいっていう、ね、はい、父はこうやって家族を喜ばすのが好きなんですよって、人柄は変わりませんねっていう、なんかそこがすごく私も嬉しく聞いてたんですけど、見てたんですけど、
そうですね、認知症っていうとこでやっぱり自分を作ってきた、人そのものですからね、そんなに記憶しとかは確かに落ちますけど、ユーモアとかなんかは全く変わらないと思いますね、はい、
先ほどもちょっと打ち合わせで伺ってたんですけども、いわゆる脳の細胞っていうんですか、神経細胞っていうのは 私たちのこう体の中とちょっと違うみたいですね。
違うっていうか、まあ、あの完全に頭蓋骨っていうものは守ってますからね、その、はい、外からの外傷というか打撃っていうのはね、で神経細胞っていうのは結局生まれて一つの細胞が最後まで、例えば90年まで生きる細胞もあるし、まあ、もう少し早く亡くなる。だから脳自体がどうも1歳から2歳ぐらいにほぼ完璧に出来上がって、それがこう発達して、まあ20歳ぐらいまでは元気にいくけども、20歳ぐらいから本当はちょっとずつ減っていくんじゃないかなって言われますね。その結果徐々にこう下り坂って言ったら変な言い方ですけど、本当に一つの細胞をそのまま一個使っていくですね。だからできた時にかなりの多くの 何兆もっとあるんですけどね、を使っていく。でも年が取ればやっぱり減っていくは普通ですね。胃とか肝臓とかはすぐその場で再生するっていう細胞ですから、よくね、あの胃なんかはもう本当にアルコールとか熱いお湯飲んだだけで表面の粘膜は一旦死ぬけど、次の日には再生するって言いますけど、脳は再生、脳神経細胞は再生しないんだと思いますね。結局一つの細胞を一生のうちに全部使い切る、一つずつ使っていくみたいな形になるから、まあ個人差はあるけど、まあ、実際90歳になればかなりの細胞は減っていくって正しいんだと思いますね。
ただ嬉しいことにと言いますか、人間はそのたくさんある何兆個 の細胞のうちのごく一部しか使ってない、
よく言われますね。人間の脳神経細胞を全部使うということはまず難しいであろうっていうことですね。だからその病気になって、あの麻痺とかなんとかっていう時も、リハビリっていう形で脳神経をあのまだ使ってなかったというか、その細胞を刺激したらきっちりリハビリという形で再生していくということはあります。再生というか機能が再生することはあるということですね、
だからちょっと休憩していたあの頃を刺激すれば、
そうですね、完璧に全部使うということはないから、その点他の細胞と違うのは数はかなりありますよっていうことにはなりますけど ね、
ということは本当にあのいつもここでもお話出てきます、当事者の佐藤さんという方もおっしゃっているように、認知症になってから以前できなかったことにチャレンジするとできるようになってきた、
そういうことです ね、あの今まで使ってない部分、自分がこう興味を持たなくて刺激してなかった部分も、新しくあこのことをやってみようかなと思ったら結構うまくいくし、あの使い方なんかも上手にできるっていうのが、佐藤さん自分でも驚きはんのかもわからないですけど
、例えばピアノを弾かれたり、絵を描かれたりっていうね、発表会までされるぐらいに、
そうですね、だから、あの脳神経細胞を本当に使わないで終わる人の方が多いのかもわからないですね。
それで、まあ、この第一人者の方 あのいろんな生活ぶりをほぼ1年ぐらいですかしらね、追いかけて、
そうですね、この
ドキュメントになりましたね、あのご本人ならではの気づきも記録されてたようで、例えば認知症になったら、まあ、不確かなその状態がずっと続くとご本人も思ってらしたけども、そうではなくて正常な状態も出てくると、これはもう父の場合もそうでしたけども、行ったり来たりという感じで、であの言葉が分からなくなって話せないのではなくて、自分の言葉に自信がなくなってからに閉じこもるという、
そうですね、これは 僕見てて、認知症の方ってどうなるんですかって、皆さん物忘れがどんどんひどくなるんですかっていう、そこを捉えはりますけど、どうもその自分っていうものの存在が少しずつあの分からなくなるじゃないか、剥がれていくとか、ね、あのちょっと自分っていう存在が危うくなっていくことに不安を感じて、いろんな症状が出てしまうでいいんだと思いますけどね、あのそれを補っていく、まあ、いろんなことをやっていくとか、いろんな人と喋るとかいうことはすごくその刺激することによって使ってなかった細胞なのかもわからないですけど、あの全く問題なく正常と同じようにあの行動できるしっていうことはたくさんあると思いますね。
あのこの方もおっしゃってたように、ご自分が判断診断を受けたのは今日だけど、昨日の続きの僕だから線を引くことはいらないんだよっていうふうにね、
素晴らしいですね、
素晴らしいですね、
線を引くことは認知症だからどうのこうのではないんだと思いますね、 はい、
ね、そしてこの方もその他の人たちとの絆がとっても重要だと今も先生おっしゃったようにやっぱり刺激をもらうということで、
そうですよね、人間本当はもう自分はいっぱい刺激を受けてるっていうんですけど、神経細胞は本当に使い切ってない部分もあるはずですから、そういういろんな刺激を受けていろんなことをやってみるっていうのは本当に他の方から見たら、あ、この人本当に認知症って言うけどそうじゃないんじゃないかなっていうところはいっぱいあると思いますね。
でただその関わり方の周りが一番大切なんですよね、はい、そこの誤解を私たちもこの時間で皆さんに解いていただきたいとお伝えしているところなんですけど、
は
い、
僕たちがその認知症の治療って言ったらなんかあれなんですけど、結局そのみんなでその地域で見守ってあげるっていうことがあったら別に認知症がっていう感覚は本当はないんだと思いますね。認知症だからっていう先ほども言った線を引くって、はい、こっちが勝手に思ってることで認知症になった人はみんなそうは思ってないみたいですね、はい、同じように生活できるし新しいこともできますよっていうことは素晴らしいことだと思いますけどね。
なんか認知症になって、まあ、例えば足を私も折りました、うん、それで不便なのはとても歩くことが困難になったっていうのと同じで、認知症の方が本質的に暮らすのに障害が出てくるとちょっと助けてもらいたいなっていう部分なんでしょうか。
できないことは確かにあると思いますけど、はい、そこをサポートしてあげれば全く問題ないんですよっていう考えがいいですね。だからよく最近よく言われることは、むしろ認知症の理解というところで言えば普通人間と人間一般の方の方が理解はできるんじゃないかな、僕らは変に知識を持っているのがいけないのかもわからないですね。認知症になったら記憶障害とか脳の機能が落ちてしまうっていうことを意識の中に持ったときに、その付き合い方というかコミュニケーションが変に変わってしまっている部分もありますね。認知症になったらダメなんじゃないですかみたいな部分が強く出てくる。でも一般の方が 見るとそうではなく、困ってはるんだからそれを助けてサポートしてあげたら何の問題もないんですよっていう感覚で話しかけたりしていくっていうことが大切だと思いますね。
だからやっぱり認知症で線をつけてしまうことにいろんな誤解が出てきたということになるのかもしれないですね。
そうですね、そこを、うまく理解するっていうか、それは大切なことだと思いますね、
それがこう地域で広がっていく、まあ家族そして周りのご近所さん、そして周りがこう気づいていくと本当に住みやすくなっていくでしょうね。
そうですね、ただ本当に認知症、僕たちは病気で脳神経細胞がだんだん減ってきて変性して壊れていくって言ってますけど、なんかそれは逆に言うとある程度生理的に人間っていうのは今さっき脳の神経細胞っていうところを考えても個人差にしてもやっぱり減っていくのも当たり前な生理的な現象かもわかんないしっていうのはありますね。
よく骨と骨の間のなんとかっていうのも年齢とともに減っていくので、
そうですね、
膝が痛いとか
年取ったら膝っていうのはかなり負担をかけてきたから、やっぱり痛みは出てくるっていうのはね、生理的なもんだと思いますけど、ね、
うん、それもね、それと同じように脳の神経細胞はもう一つのものをずっと、生まれ変わることがないという、
ないから減っていく、そのために記憶とかその部分的なもんはすごく早く減るところもあるのかもわかんないですね、
というふうに思っていると、そんなに聞いた時にもう何もかもわからない人になるっていう誤解は割と溶けていくんじゃないかなという。
そうですよね、本当に誰でも起こる認知症っていう形で言ってますけど、それは誰にも起こるで、その考えでいいんだとは思いますけどね、
でちょっとここで一曲入れて後半も伺ってまいります。